ばんは、キリログの桐谷です。今日はゲストに、ネット通販でですね、大活躍中のトータルヘルスデザインの岩月さんにお越しいただきました。岩月さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず楽天でもショップオブザイヤーを取ったりとか、絶好調ですね、岩月さん。
ありがとうございます。
その絶好調の秘密は何ですか？
そうですね、特別これが、その秘訣っていうものがないんですけれども、その、一連の作業の中で一つ一つの要素を確実に流れを良くしていくといいますか、分析をするなりですね、その例えばシステムなり、人員の配置なり、そういったものを地道に固めていっているということだけしかやってないような気もします。
この間ね、僕たち共通の友人 の、 北国からの贈り物、加藤さんにこれ出演してもらってですね、話したんですよね。カニを今ネット売ってる会社っていうのは2000社ぐらいあるって言うんですよね。2000社あって、で、加藤さんのところって、カニの通販では本当パイオニアで、あそこもこうずっと売買で売っていって、年純やつは1億を超える売り上げ、カニだけで1億とかですねっていうことが起こってるんですけども、2000社から1社選ばれるってすごいことですね、結局ね。
そうですね、やっぱり絶え間ない努力と息継ぎをしないで進み続けて、そういった積み重ねなんでしょうかね。
積み重ねですか。
そうですね、
やっぱりそのネット通販で成功しているところっていうのは、やっぱ商品力が強いか、あるいはプロモーションが強いか、あるいは組織力ですよね。こう組織力、一人一人が商売人っていうですね、会社ってあって、でそれぞれ自分の担当のメルマガを持っててですね、で本当にこうアキンド的なこうメルマガを出していって、それでファンを作っていくっていう会社とかこうあると思うんですけども、そういう意味で岩月さんのところの強みというか、この今好調な要因っていうのはどういうところがあるんですか？
は
い、
やはり最初は商品力だったと思います、で商品力とか、スタッフの力とか、会社の全体のバランスとか、いろんなものの中で、どれか突飛なものがあって、まず立ち上がりがうまくいって、でそれからある程度の規模になってくると、総合力っていうものが問われるようになると思いますので、私たちはどちらかというと最初は商品力で、もう右往左往しながら、なんとなく形になってきて伸びてきたのかなというような気がしますね。
ちょうど私と岩月さんあったの今から2、3年前ですよね、あの時は月商が確か2000万まで行って、で2000万で月商が止まってた時に、デジパが SEO ビジネスっていうか SEO サービスをやってるっていうところ で、 でそれで相談に来られて、でお会いして、そこからのお付き合いなんですけども、で、SEO を導入して、半年で 1.5 倍に売り上げになって、で最近はもう月商がもう7000万近くまでいってると聞いてるんですけども、やっぱりその過程っていうのはこうあると思うんですけどね、こう戦略がこうあって、ある戦略が成功すると、例えば 1.5 倍までいくけど、ただその戦略をずっとやり続けたとしても 1.5 倍で止まるケースって多いと思うんですよ、これうちのクライアント共通してるところなんですけど、SEO をやることによって一回こう売り上げがこう上がってですね、でそのままずっと上がり続けるかっていうと、あとはこうそのままこう同じ一定ラインでこう狂っていくっていうケースが多いんですね、でそこでまた新たな戦略をこう導入してですね、そこからまたこう右肩上がり上がるっていうような形だと思うんですけど、インターネット通販っていうのは同じことをやり続けるっていうよりも、こう戦略を一個成功させて、でまた次の戦略をすぐ手を打っていくっていうような、そういう形の会社がやっぱり成功してるのかなと思うんですけども。
おっしゃる通りですね、その広告戦略の中でも当たる戦略っていうものが半年単位で変わっていきますので、次の当たる戦略をどうやって作るかっていうことはいつもやり続けてないといけないと、あるいは同封するチラシの考え方ですとか、あるいは同じ商品を送っていたということであっても、その商品の見方を変えてみると ということで、お客さんに対してのその当たり方をに変化をもたらすといいますか、新しいそのマーケットっていうのが同じ動きの中からも出てくるっていうことがあると思うんですね、うん、で常にそういうものを探し続けていくっていうことで売り上げが伸びていくのかなっていう気はしますね、
うん、そうですね、私どもこう今年ぐらいですかね、アドバーズオーバーチュアっていうネット広告っていうのが日本にやってきたとき、クライアントにやっぱりそれ提案するとですね、クライアントのアクセスとか売り上げってやっぱりこう伸びてたんですね。ところが今アドバーズオーバーチュアっていう広告ってやっぱり入札制ですから、知名度が上がって、で入札金額が上がってくると、今度そのコスパフォーマンスとして、効果の出ないお客さんっていうのがやっぱり出てくるんですね、
うん、
だから1年前に成功してたその広告っていうのが常にその成功するわけではなくって、むしろこの業界って結構早いと思ってるんですけど、戦略的には何本か手を打って、で、まあ、10打数10安打を目指すんじゃなくって、10打数2安打でその2安打がすごい大きな得点を取ればいいかなっていう、そんな感覚でやっぱりやられてるんですか？
そうですね、大体まあ10種類ほど手を打ったとして、そのうちの上位2割ぐらいのものに今度は力をかけていくっていうようなことをいつも繰り返していくっていう感覚がありますね。あとはその広告の効果の傾向が変わってくるわけですが、共通して言えるのは新規ユーザーを取り込んでいるところというのは広告の効果がいいことが多いですから、そのネットの中で、新しい例えば広告のスタイルを持っているところとか、あるいは新しい人たちを取り入れたような大きなサイトですとか、そういったところは広告としては見どころだと思いますね。
なるほど。最近は京都と東京とか、なんか中国地方に商品開発に行かれてるっていう噂も聞いたりとか、なんかサーフィンをハワイでやるとかって噂も聞いてるんですけども、やっぱりですか、最後はやっぱ日本を離れて南の島で事業されるんですか？
そうですね、酒の席ではそういう冗談も出るんですけれども、今はまだ目先のことで精一杯で、そこまでのところに頭いかないんですが、なんか変化を楽しみたいですね。
ああ、そうですね、私も5年以内にはですね、ハワイとかに住んで岩月さんとサーフィンやりながら打ち合わせをやったりとかですね、あとニュージーランド行ってですね、ニュージーランドで経営会議をやったりとかですね、っていうのをやっぱやりたいなと思ってるんですけども、まあ、これは間違いなくやろうっていうふうに決めてる、ほぼ決めてるんですけど、
いいですね、ぜひそれはその時はぜひ呼んでください。
そうですね、
はい、
ボードは、最近使ってないか分かんないですけども、捨てずにボードは置いといてくださいね。
分かりました、
一緒にハワイでサーフィンやりましょう。
分かりました、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。